みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内のキラナナコです。今週は兵庫県医師会常任理事、公衆衛生担当役員の大門美智子先生にお話をお伺いします。大門先生は宝塚市で大門医院を開業されています。大門先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日大門先生には、はい、梅毒についてお話をお伺いします。まずはじめになんですけれども、梅毒とはどんな病気なんでしょうか。
はい、梅毒トレポレーマーという細菌に感染して性行為によって感染する性行為感染症の一つです。
性行為感染症の一つなんですね。こちら梅毒、どんな症状が出るんでしょうか。
第一期はまず感染してから1ヶ月程度の間を言いますが、はい、1ヶ月ぐらい経つと原因となる細菌が入り込んだ場所を中心に3ミリから3センチぐらいほどの腫れや潰瘍ができることがあります、うんうんうん、そして数週間で消えてしまいます。
消えてしまうんですね。
はい、偽装の達人と言われておりますけれども、一見治ったように見えるんですけど治ったわけではありません。
そうなんですね。でまた時間が経つと症状が変わっていくんでしょうか。
はい、またそれから1ヶ月から3ヶ月ぐらい経つと細菌が全身に回っていきますので、全身に赤い発疹が現れることがあります。これはバラ疹と申しまして、バラの花形に似ているからこう呼ばれるそうです。特徴はかゆみを伴わない、
そうなんですね、
発疹であるということが特徴です。
症状は特にないというところなんですね。
はい、で無症状の方もいらっしゃいますので、でそれから、まあ、今ではそういう方は見られないかと思いますけれども、3年程度以降になると全身に炎症が起こって、まあ、ゴム腫っていうのができたりとか、昔であれば鼻が欠けたりするとか、神経に炎症が起こるというふうな非常に悲惨なことがあったようでございます。
時間が経つにつれて症状が悪化していく病気ということなんですね。
はい、
では治療方法について教えてください。
はい、これはペニシリン抗生剤でちゃんと治ることのできる病気です。
完治ができる病気ということなんですね。はいはい、この梅毒なんですけれども、どのくらいの方が今感染しているんでしょうか。
1990年以降増加しておりまして、2013年からは右肩上がりと言われています。2022年昨年度ですね、1万人を超えました。はい、でこの1年でこれが10倍近くになっているのではないかというふうに、はい、最近の報告がございます。
その原因、増えた原因などは考えられていることありますか。
一応言われておりますのは、 SNS やマッチングアプリの普及で不特定多数との性的接触を持つ機会が増えたことが原因の一つではないかと考えられております。男性では20から40歳代、女性では20歳代で前半に感染症のピークがあって、若年女性に多いというのが特徴でございます。
その感染者が増えているというお話がありましたが、梅毒、感染しやすい病気なんでしょうか。
はい、一応性的接触の機会があれば誰でも感染するリスクがあるんですけれども、はい、1回の性行為での感染率は 15から30% ぐらいと言われておりますので、うんうん、リスクの高い病気ではあると思います。
妊婦が感染すると赤ちゃんにも感染する可能性はあるんでしょうか。
はい、妊婦さんが感染すると胎盤を通して赤ちゃんに感染が伝わります。日本産婦科婦人科学会も今年の1月に注意喚起をしておりますし、 NHK でも大きく報道されました。はい、先天性梅毒の子ども過去最多、10月の時点で32人も生まれているという報告がございます。
梅毒に感染した時の産婦人科での対応を教えてください。
私たち先ほど申しましたように、右肩上がりに、はい、増えた時期、ちょうどその頃に初期の妊娠検査で梅毒が陰性であったにもかかわらず、はい、先天性梅毒の赤ちゃんを出産した方の症例報告がございました。うんうんうん、それ以降 私たち産婦人科では妊娠初期だけではなく妊娠後期にも必ず梅毒の検査を追加するようにしておりました。で、私たちが、性教育に小学校や中学校に参ります時にも梅毒が増えているということで、こういう病気の啓蒙が必要と思い、自分が行きました時だけですので、ごくわずかなチャンスではありますが、そういうふうに教育をしてきたつもりでおります。
妊婦さんから赤ちゃんに感染してしまう先天性梅毒増えているという話あったんですけれども、そのなぜ増えているというところはあるんでしょうか。
診断が難しいということがあるかと思います。私たち産婦人科医は教科書で読んだことがあったりとか、はい、今まで経験があっても本当にわずかな症例で、妊婦さんでたまたま検査すると値が高くって、あら、この人梅毒だったんだわみたいな感じでお薬を飲んでいただいたり、まあ、いわゆる顕性梅毒っていいますか、はっきりしたそういう症状のある方の診察経験がございませんので、患者さんを見ても梅毒と診断が早くにつくかどうかは正直なところ自信がないところでございます。自分の経験でも織物が多いという来られた受診した方の中に、バラシンが出た時に、あ、ひょっとしたら梅毒かなってやっと気がついたような次第ですので、私たち産婦人科医も研修をするなりして、こういう症例を見逃さないようにしていかないといけないかなと思っております。
診断が難しいということは、患者さんも自分の症状などを詳しくお話しするっていうことが大事になってくるんですか。
そうですね、まあ、以前は不特定多数との性交渉のある方に多い病気と言われておりましたけれども、最近は特定のパートナーから感染するケースが増加しているということですので、はい、そういうふうなことが心配な場合にははっきりとそういうふうにお伝えいただければありがたいかと思います。はい、
では最後に、今日は梅毒についてお話を伺いしましたが、まとめをお願いいたします。
梅毒はもし妊娠中にお母さんが感染したとしても、はい、しっかり治療をすれば感染を防ぐことができる病気です。ただ梅毒自身は早産の原因にもなったりしますので、治療が間に合わないうちに出産になってしまったりということがなければ、ちゃんと治療できる病気ですので、ご心配されることなく皆さんに元気な赤ちゃんを産んでいただきたいと思っております。
感染予防と早期発見が大事になってくるということですね。
はい、
今日は梅毒について、兵庫県医師会常任理事公衆衛生担当役員の大門美智子先生にお話を伺いしました。大門先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。